そう。だからその月星座別のセールス。まあ僕はね、これをトリガーセールスって呼んでるんですけど、その月星座の欲求、どうしても無意識にビクンと反応してしまう部分をバチンバチンってね、その引き金を、トリガーをどんどん弾いていくっていう感じで、一言言われるたびに、あっって言ってなる、まあ特殊な技術があるんですけど、まあちょっと頑張ればすぐ習得はできるんですけど、まあマリさんもね、このアストロコーチング僕から1年間受ける中で、まあそれを日々日々ね、何か新しいセールスをするわけじゃないですけど、日々日々モチベーションアップのためにマリさんこれやったらこんな風になるよって言って、もう風光明媚な沖縄の離島で、奄美の離島で、まあこんなね、ゆったりしたリゾートリトリートを楽しみつつ、で毎月手元にはキャッシュがチェリンチェリンって入ってくるようになって、チャリンチャリンとどんどん積み上がっていって、で自分のスキルも磨かれていくし、もう見えない安定した資産でもうピラミッドを築いていくようなもんなんですよとかって言ったら、もうマリさんその度になんかうわーって言って、なんかね、変な汁が出てくるみたいな感じだったと思うんですけど、いろんな場所から
確かに
うわーっていう感じで、
そうですね、まあなんかもうそれは言われちゃうと、それがね、なんかこう実現するんだったらもう何でもやりますって気持ちになっちゃいますね、私は。
うん、そう。でもそういうテクニックをマリさん自身も受けて、僕からこれでもかっていうぐらいやられて、その感覚が残っているからこそ、それを人にやることができて、それで人のこともうわーって言ってやることができるようになったわけですよね。
そうですね、本当にそれは大きいですね。
うん、そう。まあこのアストロコーチ何がいいかっていうと、やると、実践すると、まあ人から受けるのもね、すごく大事なんですけど、受けて、あ、こういう感じなんだっていうのを受けるのもすごく大事なんですけど、これを実際にクライアントに施していくことによって、勝手にそのトリガーセールスみたいなものがマスターされてしまうっていうのがありますし、そのクライアントのモチベーションをアップしていく、やっぱりね、どんどんアクションを起こしていく、どんどん行動していって、現実的にいろいろ取り組んでいくためには、エネルギーというか意志の力というかね、まあ本当にモチベーションが高い状態でいる必要があるんですけど、なかなか自分一人だとモチベーションって管理できない、コントロールできない人が多いんで、そういう場合こそ、このアストロコーチ、この自分の一番の欲求、自分の一番のエネルギーの使い道っていうところを理解した人が、理解してくれている人が、これをやるとこんな風にいいことがありますよ、こんな風に満たされますよっていうところを、分かりやすい例で言うと、その馬の目先に鼻先に人参ぶら下げてるようなもんですよね。
そうですね。
その人参をぶら下げるっていうスキルを手に入れるっていうことが、僕はすごい価値があるスキルだと思っていて、まあみんななんか人のことを誘導したいとき、動かしたいときって、説得したいときって、これをやったらこんなにいいことがありますよって言うわけですよ。言うんですけど、でも人によって喜ぶその人参の種類が違うんですよね。こうなったら嬉しいっていう形がみんな人それぞれ違うんで、それこそ人それぞれ違う月星座の欲求を持ってるんで、まあたまたまね、自分がこうなったら嬉しいなって思うこと、自分の月星座で喜ぶことと、相手の、話した相手のその月星座が一致してる場合は、めっちゃ話が合うじゃんっていう感じになると思うんですけど、まあ確率12分の1なわけですよ。そう。だから合わない場合もあって、で、そうすると、いや、これやったらこんな風にいいことあるよって言っても、相手にはそれが全然響かない。自分としては相手の鼻先に人参ぶら下げて、こっちに行こうよって言って誘導してるつもりだけど、相手にとっては全然、人参に見えないというか、なんか大根ぶら下げてあるみたいな、いや別に俺大根好きじゃないしみたいな感じで、全然ピンとこない、響いてないっていうことがあったりするわけですよね。で、これほとんどの人がこの過ちを犯してしまってるわけですよ。その月の欲求というか、その人間の欲求、本質的な欲求がそれぞれ種類があって、異なるものがあって、みんな違うタイプであって、違うパターンであってっていうのを理解せずに、そしてその欲求っていうところにフォーカスをしていないがために、その説得力も低くて、人を動かすことができなくて、結果的に自分の要求を通すことができないっていうことになってしまってるんですよね。そう。だからマリさんも夫婦関係においてもこれかなり使えている部分があるんじゃないかなと思うんですけど、まあこの1年間、ね、多い時は毎週セッションやっていて、今だとね、もうちょっと僕が忙しくなったのもあって、主に子供が生まれて忙しくなったこともあって、まあ2週間に1回とか、直接話す機会はそれぐらいになってるかなっていう感じですけど、まあ、 この1年振り返ってみて、相談内容の3分の1ぐらいがなんか夫婦関係だったんじゃないかなって旦那さんの話を結構聞いてきた感じがするんですけど。
そうですね、私月星座カニ座なんで、やっぱり一番の、あのコアの部分が家族なんですよね、
うん、
だからどんなにビジネスがうまくいってお金がボンボン入ってきてても、やっぱり家族関係が満たされてないとすごくストレスが溜まっちゃうんで、やっぱり夫との悩み事をこう伊藤さんにぶちまけるみたいな感じのことが多かったですよね。
ちょっと聞いてくださいよみたいな感じで。
そうですね、
旦那がって言って旦那さん生年月日いつでしたっけって言って、ああなるほど、この組み合わせじゃまあそうなるよねみたいな話をしながら、うん、わかるわかるみたいな、まあこういうふうに言ったら喜ぶんじゃないのとか、いや多分こういう扱いをしないと、こういう態度を示さないと多分旦那さん首を縦に振らないと思いますよみたいな話とかをして、結構相談内容はビジネスだけじゃなくて、結構本当にね、なかなか他人に相談できないようなプライベートなところまで結構深く踏み込んだっていう感じはあったと思うんですけど、そう、でもまあよく女子会でね、ランチする友達に相談するとかより、やっぱりホロスコープっていう占星術っていうその客観的な人間理解のツールが、アプローチがあっての話なんで、まあその身になるアドバイスというか的確なアドバイスが返ってきやすいわけですよね。
そうですね、やっぱりただの女子会だと、ああじゃないこうじゃないっていう、まあ、推測ベースとか自分たちの経験ベースでね、なんか話してその場で、ね、楽しく終わっちゃうってことが多いんですけど、やっぱり占星術っていう物差しがあると、なんか自分としてもすごく冷静になれるんですよね。
そう、まあ占星術は、まあ、まあ心理学者で有名な、タイプ論で有名なユングですね、カール・グスタフ・ユングさんもフロイトの弟子で、まあ、タイプ論とかアーキタイプとかそういった話で、まあ、数々の著作を残しているユングさんも一時期占星術にドハマりしていて、でユングさんの娘は占星術家やってて、そのユングの娘がユングのホロスコープを分析したみたいなね、データが資料が残ってたりするんですけど、ちなみにユングは月が牡牛座だったかな、結構なんかフロイトもアドラーも牡牛座要素が強くて、心理学系の人はなぜか牡牛座要素を結構持ってる人が多いんですけど、マリさんどうですかね、牡牛座ちょっと共感しますかね。あって言って、
牡牛座で、なんか心理学がそうです好きっていうところでは、でもなんででしょうね、牡牛座にあんまりなんか人に共感するみたいな、魚座とかな、なんか魚座とかサソリ座の方とか水ベースの方だったらなんかピンとくるんですけど、
うん、そう、僕もなんかね、それを思ったんですけど、なんか結構、でも結構継続したコツコツ研究していくとか、ところに、なんかね、発揮してるのかなとか、その形のないものに枠組みを与えたいっていう、ふわふわして曖昧なものだと不安だから、明確にこういう場合はこうっていう、なんかルールをなんか設定したかったのかなみたいなね、感じで僕と奥さんは話してたんですけど。
ああ、それはあるかもしれないですね。
そう。で、その、まあ、ユングさんも占星術をいろいろ研究して、その結果、その、占星術は5000年の歴史がある心理学だっていうふうに話してるんですよね。すごいなと思って、5000年かと思って。まあ、本当に歴史ある学問なのは間違いないので、そして今もなお、その時代に合わせて進化し続けてるっていうのは間違いないので、今もね、本当に世界中のトップクラスの英知と呼ばれる人たちが、すごい知恵の持ち主たちが、どんどんこの、学問を進化発展させていって、まあ、従来の伝統的な考え方とかを生かしつつ、踏まえつつ、今の時代に合わせた形で再構築していって、で、もちろんただね、ああだこうだって言って、自分はこう思うからこうみたいな感じの直感的なものではなくて、数百人、数千人、数万人っていう数多くのクライアントのホロスコープを見ていった上で、たくさんヒアリングをしていって、コンサルしていって、データを蓄積した上で、多分この要素をここに持ってる人はこういう感じで、パターンが現れやすいっていうようなことをね、体系化してまとめてるっていうのがあるんですけど、そう。で、そういうやっぱり客観的な人間分析のバックボーンがあると、ね、なんか厳密なすごい再現性のある科学かって言われると、またちょっとね、占星術は、その厳密な科学っていうよりかは、もうちょっとなんかスピリチュアルな要素というか、その曖昧なものというか、その目に見えないもの、目に見えない要素が強い学問かなっていう感じはあるんですけど、まあそれでも、なんで当たるかよくわかんないけど当たるみたいな状況が多々起こるわけですよね。そう。だからそれが本当にね、面白いかなと思うんですけど、どうですかね、マリさん。ホロスコープ、ざっと見て、 まあ、マリさんもね、ある程度占星術勉強されて、ホロスコープ、12星座、10個の天体、この組み合わせだとこうっていうパターンが結構頭の中にもう入ってきてるというか、だいぶ経験としても蓄積されていると思うんですけど、友達とご飯食べてる時とか、パッと星見て、ああ、じゃあこういう感じでこういう感じじゃないのとかって言ったら、なんでそんなにわかるのみたいな感じになったこととかありますかね。
あ、何度もありますね。なんか鳥肌立ってるとか言われますね。
ね、そう。なんか全然そんなこと話してないのになんでそこまでわかるのみたいな感じで、勝手に相手が、ね、トランス状態に入るっていうか、もうなんか、占い師に洗脳されてる芸能人みたいな感じで、なんかちょこっとつっついたら、なんか50万円ぐらいの壺だったら買っちゃいそうな感じになってましたかね。
そうですね。なんかまず自分のことを、まあね、当たるってことはよく伊藤さんも言うんですけど、当たるってことはあんまりね、なんかこう的確じゃないとは思うんですけど、でもなんで自分のことをそこまでわかるのっていうところから始まって、奥さんも見てもらいたいって言ってるとか、自分の子供たちのことも見てもらいたいとか、なんかこう、うん、どんどんどんどん自分の家族全員分見てくれみたいな感じで言ってくる人たくさんいるので
金を払えって感じだと思うんですけど、
そうですね、まあ、ちょっと今そちらの、ね、ビジネスの方まで全然構築できてないので、あのお断りしてるんですけど
私の時間単価高いんだぞって言って、
そうそうそう
まあね、それもまあ、まあ、人の星見るのもね、経験値としてレベルアップしていく、スキルアップしていくために、まあ、数見ていくために無料で見るっていうのもね、すごい大事だと思うんですけど、そう。まあでもその経験もね、マリさんの仕事の中で結構生きてるっていうのは実際にあると思うんですよ。そのアストロコーチというか、はい、まあその占星術、ホロスコープを見て人の資質がこうでっていうのを、まあたくさん友達とかのやつを見てきたからこそ、お客さん、あ、この人はこういうパターンだって、あの人とちょっとこの辺が似てるなとかっていうところが結構見えてくるようになったと思うんですよね。
はい。
そう。だからまあ、全部がね、無駄になってないっていうか、全部自分の中に知識、経験、スキルとして積み重なっているっていうのがあって、で、このアストロコーチの僕最大の強みは、すべてのアクションがレバレッジになっていく、すべて積み上がっていくっていうのが、最大のメリットだと思ってるんですよね。やればやるほど自分のスキルアップにつながって、自分自身の成長につながっていって、で、人間理解っていうところはもちろんそうですよね。占星術を通して、占星術っていう人間理解のアプローチ、体系的な壮大なアプローチを通して、自分自身のタイプを理解していって、自分以外の人が持っているタイプ、パターン、資質、特性、才能、特徴みたいなものをどんどん理解して把握していって、で、それに合わせたコミュニケーションですよね。そう、タイプに合わせたコミュニケーションができるっていうことにはものすごく価値があって、ほとんどの人はタイプに合ってないコミュニケーション、自分だけの感覚、自分だけのタイプに合わせたコミュニケーションを相手に押し付けようとしてるんで、だからそこでミスコミュニケーションが生まれて話が通じないことがよくあるわけですよね。それを未然に防ぐことができるようになっていくことによって、まあ、ビジネスでも人間関係でも恋愛でも子育てでもあらゆる面で本当にレバレッジが効くようになってくるわけですよ。マリさんも子育てとか、まあ、旦那さんとのパートナーシップ、まあそういったすごいプライベートなところでも結構ね、まあお子さんの星見て、この子の才能というか特徴とか資質はこうで、で、こういうふうな性格というかパターンを持ってるから、まあこういう感じで接してあげるのがいいと思いますよっていう、まあ僕もアドバイスをしましたし、マリさんも普段日々自分のお子さんなんでね、毎日の生活の中で観察している中で、まあこういう感じだろうからこうしていこうみたいなものって、もう結構、なんていうかな、固まってきてると思うんですけど、どうですか？
そうですね、うちの長男と、今中学校1年生の長男と、あと長女、6歳の長女のホロスコープを伊藤さんと伊藤様の奥様に鑑定してもらいました。やっぱりで、長男が結構思春期に入ってくるので、ちょっと変わった子だから、ね、このままニートみたいになって嫌だなとか気にしてたんですけどでも月サソリで、あと太陽水亀で、あ、月サソリっていうのはやっぱり伊藤さんと同じだから、こう伊藤さんの実感、自分が少年時代だった時の実感としてのアドバイスをもらえたこともあって、まあ、結構自分の世界観をすごく大事に、まあ、する子 で、なおかつこう探求したり研究したりするのが資質であるからって、本当にぴったり合ってて、なんか気がつくと、こうやっぱり百科事典とか、そういうものを読んでたり、 と、この間クリスマスに、家族で、ネパール料理の、近所のネパール料理の店に行って、長男も一緒に行ったんですけど、なんか気がついたら大人に混じって、なんかロールプレイングゲームがボード版みたいなのをやってたんですよね。で、なんか大人のグループの中で、なんか戦闘機って、ルールとか説明し始めたりとか、なんかこう、すごく謎解きみたいなところはすごくリーダーシップ取ったりとか、伊藤さんにアドバイスしてもらった、こう、星に基づいた、まあ、彼の資質鑑定っていうところが全部当たってて、あんまり、とやかく言わなくても自分の、こう、道を見つけて、そこを極めて今行くのだからっていうのを、奥様にも言っていただいたんで、まあ、外から、ね、道を外さないようじゃないですけど、まあ、親としてフォローしてあげられるところは、フォローしたいと思って、いつも、まあ、見守ってはいるんですけど、基本的にはまあ彼に任せてるんですね。でも勉強も別にやれとも何とも言わないんですけど、まあね、なんか自分の息子自慢に なって、なんか親バカみたいな嫌なんです。いえいえいえ。なんか成績も、この間は、主要教科とかオール5でしたし、テストもいつも、こう、トップクラスの成績を取ってきてくれるので。
ほう。
はい、伊藤さんと奥様にアドバイスしていただいた通りの教育指針で間違ってないのかなというふうに思っています。まあ、プライベートもすごく学校でも楽しそうで、生き生きしてるというふうにもなんか先生からも言ってくださって、安心してますね。